V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、そんなわけでね、強い風の中、まあ強くもないか、まあ雨と風の中ね、一晩を過ごすことができました。旅バイク祭りの方でね、張り紐の方を使用してみましたけども、特に問題がなしでした。あって、まあ、張り紐で問題があったら問題なんですけども。このワンポールのテント、心配なのはアウターの色が黒いこと。まあ、真夏にキャンプに行くっていうことはないとは思うんですけども、夏にこの黒いテントで、室内の温度はどうなるのか。ちょっとそこだけは心配ではございますが。あとやっぱり雨の時の出入り口問題、これも続きますね。まあここはタープがあれば問題なんですけども、実はタープ問題も抱えてるんですよね。まあこの辺はまた機会のある時に。ちなみにエナギサインの時グランドシートを使っておりませんでした。なんせ、六角形でしょね、ワンポールで六角形なんです。しかもかなりの大きさ、3人寝れますからね。まあその後グランドシートの方も通販じゃないんですが、お値段も高いんでしょってやつなもんで、まあどうしようかなと思って悩んでいたんです。で、今回ね、偶然にも先ほどのトップケースのお話をされた方、ね、グランドシートを忘れたということで、100均で青いビニールシートを買ってこられて、あ、100均でいいんですかなんて話したら、これでいいですよなんてね、そう何回もね、やるわけじゃないでしょなんてお話をいただきまして、あ、そうか。ということで、早速帰り道に購入いたしました。でこちらもお旅バイク祭りの方ではね、早速使用させていただきました。まあ甘いのうさにドン引きしたんですけども、インナーテントが汚れずに済みました。今までね、気にはしていなかったんですけどね、グランドシートやっぱりこれも必要なんですね。まあ甘いの薄々くんなんで、声優で少し厚めのものに変更しましたけど、まあ薄々くんの方はムーンライトの時に折りたたんで使用しようたいと思います。なんか、うすうすくんって言うと、なんか、変な感じがしますね。さて、ぐっすりと寝ました、なぎさ園の朝。で、こちらは、お決まりの、駆動パンのイギリストーストってわけにはいかず、糖質制限パンということにしました。ほんとね、駆動パンのイギリストーストとかね、山パンの薄って皮、粒、あんパンなどが食べたいところなんですが、ローソンでは、そういうの売ってませんので。まあ、糖質制限パン、ちょっと食べさせていただいております。このところ、ちょっとやばい状況があったもんですからね。で、そんな薄味の朝食の後は記念撮影です。今回も 1000cc と 650cc を左右に分けて、天気予報がいまいちより去年より少なめということで、30数台か、50台はいかなかったようですけどもね。ここで発見しました。私のブイスト、ブルーなのは皆さんもご存知でしょうけど、実はかなり明るいブルーだったんですね。他の方のブルーってもっと落ち着いた色っていうか、ブルーというよりも青というような感じでございました。私のはですね、そう、MotoGP で見るようなあの鈴木ブルーでしたけど、2014年のね、ブルーはこれだったんですね。しかもこの時だけだったようでございます。深いブルーの V 素もいいですけど、やっぱり今の色の方が私は大好きです。かっこいいでしょ、あの青ね。MotoGP の方をね、ご覧になりました。リンスがね、最後4位だったところ、ね、ドビズオーゾのおかげで、ごっつぁん3位になりましたけどもね。最近はイアン・ノーネさんよりもリンスの方がいいんで、来年ね、どうなりますか。リンスともう一人ね、若手の方が来られるっていうことで。まあ、今年も、何でしたっけ、鈴木の場合はエンジンの方、なんか手を加えていいっていう、お助けモードじゃないですけど、みそかすモードっていうか、なんつうか、ま、ちょっと、レギュレーションの方でね、多めに見てもらってたおかげがあるみたいなんですけど、ぜひぜひ、鈴木さんには頑張っていただいて、ね、頑張ってもらってって、本当は川崎なんだろう、お前っていうのがありますけどね。はい。まずちょっとまた話を置いておきまして。で、そんな、撮影が終わった後は集団になって、いよいよミーティングの行われます鈴木本社へと向かいました。去年と違いまして、渚園の交差点直進してまいりました。そうすると、左手にはライダースカフェ浜名湖さんを通過です。あ、こんな近くにあったのねっていうことは確認できました。 なぎさ編キャップね、今のところ年1回、この部室ミーティングの時だけなんですけれども、なんだか、こう、なぎさ編は常連みたいに言ってますけども、実はまだ2回目ということで。よさげなので、部室ミーティング以外にもね、寄ってこないとね、というような気がしております。このライダースカフェ浜中さん、ね、いろいろなところを見ると、おすすめを出ているようなので、こちらも寄りたいなと思いますんでね。年内行きたいけど、まあ、年内は無理かなって、でもな、撮り鉄にも行きたいんですよね。天竜浜名湖線ってあるんですよ。第三セクターなんですけども。ここね、結構いいんですよ。はい。日帰り圏内でないんでね、なかなか足が向かわないんですけども。ね、なぎさ園で一泊して、ライダースカフェ浜名湖さんで一休みしてっていうのもいいかもしれませんね。どなたかお付き合いしていただけますか？また、脱線しちゃいましたけども、どこまで行ったんでしたっけ？ライダースカフェ、ライダースイン浜名湖さんね、ライダースインじゃないよ、ライダースカフェだよね。そこ、良さげな雰囲気を見て、ブリストの集団は20代ぐらいか？まっすぐ進みまして、新幹線と東海道本線のガードをくぐって、東海道に出ました。新幹線来ねえかなと思ったのは私だけでしょうか。はい、日曜日の朝、ね、同じバイクが集団で走っていきますと、歩行者の方もガン見をしていらっしゃいましたね。まあ、会場の方、いよいよ着くんですが、今年は去年の失敗から、公式の方でね、早く来るんじゃねえぞてめえらっていうのが出ていましたんでね、そんなに多くの方がいらっしゃなかったせいか、混乱もなく入場することができました。今年は去年と180度舞台がね、逆になっていました。で、入場のね、受付、アンケートとドリンク券をゲットいたしまして、そして一番最初に向かったのはグッズ販売のコーナーでございます。今回の T シャツ、グレーに黒い文字ということで、ね、去年がね、黒に黄色の文字だったんで、かなりシオンくんの短毛が目立つ仕様だったんですけども、今年はね、そんなこともなくということでした。まあ、この辺はしめしめということを思ったんですが、実はですね、この後鈴木の社長さん、本体の方の社長さんがね、 T シャツを着て歩いてるのを見て、ん？っていう気になったんです。そう、質がね、いまいちでございました。ちょっとがっかりな質感でございますよ。はい、グレーなんで、この辺ね、ちょっとしっかりしてくんないと親父の T シャツになっちゃうんですよね。鈴木さん、来年はもうちょっと質上げてください。去年の方が質が良かったですよ。ちょっとまた脱線しましたが、で、この後ですね、T シャツは買わなきゃなと思ったんです。で、もう一つね、悩んでたのがあったんです。平成30年7月豪雨災害チャリティーグッズ、これは難しいんですよ。またカトラリーセットですか。こちらは箸とね、スプーンにフォークのセットで、入れ物が緑とオレンジでございました。実はこの数週間前、イコちゃんにね、箸入れを作ってもらったばっかりで、しかもですね、フォークはいるか、と悩んでいたんですが、まあ、そのうちね、たっくんとキャンプに行けるようになった時に使えるかな、なんて気の長いことを思い浮かべて、列に並んで買うことを決めました。で、周りの方をポロロッと見ますと、前夜反対側にいた若いライダー3人組。一人はこの後下道で北海道を目指してということでございましたけど。この後ね、実は台風が来ているんでね、ちょっといろいろ心配になりましたけど。あと、かなりですね、北海道の方を周りの先輩方に取材をしていましたね。露天風呂入った方がいいよ、なんていうお話もいろいろされてましたけど。私はね、アスピーテラインを彼が行くっていうんで、まあ、東七温泉をお勧めしたんですけども、その後彼はどうなっていたんでしょうか。無事行けたのかな。まあ、そんな風にして、グッズ販売の方にね、並んでおりまして。で、自分の番が来て、しっかりと買い込んで、やれやれ、ニヤニヤしてたらですね、いきなり、プレスの、腕章された方がね、あ、ちょっといいですかということで、T シャツと、その、カトラリーセット。ほんと言いづらいな。カトラリーセットね。これを見せてくださいよ、ということでね。はい、スマイルということで、パシャってやってもらったんで、てっきりどっかの雑誌に出てんのかなと思いましたが、どこにも出てませんでした。やっぱり親父じゃダメか。ということで、しょうがない。 それはまあ置いといて。で、さーてと、ということでね、ちょっと他の用品を見ようかなと思ったら、どっかで見た方が、そう、桃色、沖縄さんでございました。沖縄さんと鈴松さんがいらっしゃっておりました。まあこの辺はね、打ち合わせはしてたって言うと変ですけども、いらっしゃるということは分かってたんですけどもね、何時頃っていうのは分かんなかったもんですから。で、なぜか、鈴松さんも T シャツを買ってたようですけども、あれまあ、V ストオーナーじゃなくてもね、まあ、綺麗になりますからいいんでしょうけど。で、この後、3人でね、いろいろと回ることとなりました。で、いよいよ、鈴木の社長による開会のご挨拶。ね、皆さん、お帰りなさいという一言から始まるわけですが。やっぱりこの辺がね、いいなと思いますよね。社長自ら、お帰りなさいと言ってくれるね、ところ。ね、たとえ初めてであっても V ストに乗っているみんなは仲間だよっていうようなことでね、やってくださったんですけど、こういう一言嬉しかったですね。はい。あと何を話していたのかはもう覚えておりませんけども。まあ、そんなことで、進んでいきます。進行役の方はね、もう毎年になっていますが、浜崎美穂さんということで、こちらの方ね、FM 東京でも番組を持たれております。フリーのアナウンサーさんなんですが、去年もね、その前もか、やってらっしゃるので、どんな関係でなんでしょうか、よくわかりませんけども、背のね、高い、綺麗な方でございます。去年はね、メガネをかけていらっしゃいましたけども、今年はコンタクトでいらっしゃいましたね。で、この方の進行でいろいろ話が進んでまいりますが、で、私の方もいろいろね、やりましてって言うと変化、スナップ写真、ご存知ですか？私と V ストロームというスナップ写真を撮れるところがあるんですけども、こちらで、記念写真を撮ってまいりました。まあ、一言ね、V ストロームに向けてっていうことでやっております。鈴木の V ストロームのね、鈴木の V ストロームじゃねえや、鈴木のホームページの方にね、掲出してありますので、もしよろしければ探してみてください。どっかにおります。まあ、本当ね、V ストロームには感謝しておりますんでね、今年も感謝の言葉をあげてきましたけども。で、この後、いろいろですね、うろうろもしました。タナックスさん行きましてね、ちょっと積載をアップしたいと思っておりますんで、なんせ北海道に向けてね。ただ、650ということで、私の場合は、サイドにね、バッグをつけるためには、またいつもの、ね、パニアケースとパニアホルダーが必要になると。で、パニアホルダーは私はね、普段つけたくないっていうのがあるんで、で、どうしたらいいでしょうかと思ってね、ちょっとお話をしに行きました。スポルトシェルケースですか。これならなんか付けられるらしいんですね。650のこのアップマフラーでも対応できるというと、なんか、去年何名かの方のね、車体を借りて付けてらしたらしいんですけども、今年はその品物がないっていうことでね、見せてもらえなかったんですよ。で、まあ、そういうの話聞いててもね、やっぱり実物で見ないとっていうのがあったもんで、弱ったなぁなんて思ってたんですね。まあ、そんな顔の表情を見たんでしょう。じゃあ、キャンピングシェルベースはどうですかなんてお話になりましてね。キャンピングシェルベースに、今持っているシートバッグをね、付けられるということも、いろいろお話を聞きまして。これだな、ということで、気持ちがね、新たにちょっと変ですが、買う気になりましたけども、定価の方が3240円、税込み。まあ、どうなりますやらって感じですが。でね、この話をね、またちょっとツイッターの方に一回あげましたら、どうやらこの話を聞いたのが私だけだったようで、タナックスさんのね、ツイッターの中の人の方も覚えてらしてくださいまして、どうもありがとうございました。はい、そのうち買いますよ。北海道に向けてね、キャンピングシェルベース、やって、そうすると私の積載も100を超えますんでね、なんとかなるでしょう。まあ、そんなお話もして、一日過ごしてまいりました。で、午前中はですね、大体それで行ったのか。で、これでお昼ご飯ということになりまして。今年はですね、浜松餃子出ておりませんでした。やっぱり餃子はちょっと売れ行き不振だったんでしょうか。その他唐揚げとかね、カレーパンとか、そうそう、カレーパン美味しかった。唐揚げも美味しかった。いろいろなね、お店がありました。で、まあそこでお昼ご飯を食べて、午後、いよいよトークショーでございます。トークショーの方はね、またノアセレンさんが出てまいりまして。まあ、開発者の方とかね、いろいろお話をなさっておりました。で、この後ちょっと音声の方を取ってきておりますので、いくつか聞いていただこうかなと思っております。
それぞれじゃあちょっと自己紹介、すごさんから聞いていきましょうか。
はい、
立った方がいいかな。アウトライダーというツーリングの、あ、そう、立たなくて、
みんな立たなきゃいけない
よ。32年前に創刊したツーリングマガジン、アウトライダーの編集長をしております、須郷と申します。残念、あ、ありがとうございます。残念ながら今月号で休刊しちゃうんですけど、まあ、雑誌は定期発行はやめても、これからまたウェブとか SNS とか、今日みたいな、直接皆さんと触れ合えるイベント等を通じて、ツーリングの奥深さやバイクの楽しさを伝えていけたらなと思ってます。よろしくお願いいたします。
そして、同じ目になってます安井さん、グリストロの6泊10000の商品企画担当、違うな、ごめんなさい、チーフエンジニアさんですね、失礼しました、チーフエンジニアさんの安井さん、はい、よろしくお願いします。
皆様こんにちは。本日は、このグリストロミーティング、2018に、お越しいただきまして本当にありがとうございます。私は、二輪事業本部、二輪カーラインチーフエンジニアの、安井信二郎と申します。よろしくお願いいたします。で、私はこの V ストローム650-1000の、チーフエンジニアを今、任されています。
はい、ありがとうございます。そして、商品企画担当の飯田誠さんですね。
皆さんこんにちは。
二輪商品企画の飯田誠と申します。皆さん、天気不安定の中来ていただいて本当にありがとうございます。たくさんのバイクが来て本当に嬉しい限りです。私はですね、今紹介では650-1000の商品企画の担当 と、紹介いただいたんですけども、V-STROM 250とですね GSX250R、主にですね中国、の機種の商品企画の担当でした。まあ、すいません、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そして、ブイストロム、ちょっとですね、鈴木の中では結構こう担当が変わるらしくて、これ言っちゃいけないんですか。以前は250やって、今は650-1000で、こちら、ゴリアさんは逆に、1000と650やって、今は250なんですよね。はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。
はい、どうも皆さんこんにちは。今250グリストロームの、チーフエンジニアやっております森谷と言います。今ちょっとセネさんがあったようにですね、私最初の、初期型の DL の1000と650グリストローム1000と650の、開発やってまして、車体の、フレームとレイアウトの設計やってます。で、自分自身も650、セネさんと同じこの色の650に乗っておりますが、今は、チーフエンジニアとしては、250をやってます。250中国で作ってるんですが、中国の関係一手に私引き受けてやっております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ということで、250、650、1000とね、全部をそれぞれごちゃごちゃと担当された3名様に来ていただいてますけども、今回、このフェイスのミーティングはリピート率が半分に届かないかなぐらいなので、半分以上の方はですね初めていらっしゃってるんだと思うんです。ということで、去年、モデルチェンジしました1000と650についてですね、改めまして、安井さんの方からですね、ちょっとそのモデルチェンジにあたってどういったことを良くしたのかとか、で、また1000の方に関してはモーショントラックですとか、そういった新しい技術が入ってますし、また皆さんご存知ないかも、ご存知かもしれないですけど、モーショントラック ABS の前後連動って実は鈴木の中でもV ストローム1000だけなんですね。それだけ V ストロームっていうブランドを鈴木はとても大事にしていて、鈴木の中でもフラッグシップモデルという位置づけなんです。そういったところも含めてですね、安井さんの方からちょっと改めて1000と650、ちょっともうモデルチェンジしてるのちょっと経っちゃってますけども、改めてご紹介。
そうですね、はい。V ストローム650-1000はですね、去年フルモデルチェンジをさせていただきました。で、今日ですね、駐輪場を見ますと、たくさんのですね、新しい650-1000が並んでいまして、本当に非常に私、チーフエンジニアとして嬉しく思います。で、このですね、650-1000、実は250も含みまして、このブーストロームシリーズ、これが大きなテーマといたしまして、シンプルモアブーストロームという、私たちがプロダクトテーマ、コンセプトを掲げております。
続きましてですね、今日のスターは飯田誠さんなんですね。 250、去年250の来場者数は、18台だったそうです。去年は出たばっかりでしたもんね。はい、その中ですぐ買ってすぐ来ていただいて、皆さんありがとうございました。
今日は多かったですね。
今日すごい多かったです。
会場見たら
僕全部数えて精査したところ、
ほとんど250じゃなかったですか。
78% ぐらい250でしたね。はい、そうですね、すごい編集長注目する250、それをですね、商品企画の段階からやっていただいたのが、やっていただいたは別に僕だよやってもらったんじゃないけど、飯田誠さんです。こんにちは。はい、飯田さん250に対する並々ならぬ思いがあるので、喋らせすぎないように気をつけるように言われてますけども、はい、どういったお仕事で250に関わってきたんでしょうか。
緊張して全然喋れない感じなんですけど。
大丈夫ですよ、喋ってますよ。
なんでブイストロム250作ろうとしたかっていうところをちょっとしたいですね。
そもそも商品企画って何だか分かってないですよ。僕は知らなかったもん。
はい、ですね、まあ自分はちょっと釣りがですね、趣味なものなんですけど。
魚釣りですね。
魚釣りです。はい、で、まあここら辺だとですね、御前崎っていうところに、まあ、皆さんツーリングで行かれるかもしれないんですけど、海際を走れる、まあ、道がありまして、
大きな灯台があるんですね。
そうですね、はい、まあそれに釣りに向かってる途中にですね、過去にジェベルの250、
はい、弊社です。
はい、でツーリングしてるお客様がいました。で、そのお客様が自分の前でですね、ちょっと演奏してしまいまして、
あら、
フルヒコジェベル、大変だと天使いるかもしれないから。
そう
ジェベルものすごいいいバイクね、
はい、ものすごいいいバイクなんですけど、いかんせん古いなってきてしまってるので、
そうですね、
やっぱりこの日本でですね、 250cc のツーリングバイクっていうのが必要なんじゃないかと思いました。
はい、前から言ってましたよそれ、いろんな人が。
そうですね、そういう話も聞いてますので、
はい、
やっぱり皆さん今日いっぱい来ていただいて本当に嬉しい限りなんですけども、ツーリングバイク必要だなと思ってました。
はい、
そこで250のね、燃費が良くて取り回しがしやすくて、はい、気軽に乗れる、
気軽に乗れる、
はい、ジェベルはまさにそういうバイクでしたね。
そうですね、ジェベルはちょっとオシャベースでしたけど、こちらはむしろ GSR というオートバイがベースになっていると思うんですけども、はい、その GSR ベースにそれを作ろうと思ったきっかけはどういうことですか。
GSR なんですけども、以前にまあ、乗る機会がありまして、でちょっと峠道とかいろいろ走っていたんですけども、まあ、スペックが25馬力で110キロ以上あるんで、まあ、スペック的にあんまりいまいちだろうなと思ってたんですけども、これが意外によく走ってですね、まあ、峠走ってのも全然楽しいし、結構速く走るし、であとはゆっくり走ってもロングツーリングに向いてる特性というか、
結構低回転がツトトトトトってしてて、どこまでも行けるような、はい、無理ではないんですよね。
はい、そうですね。で、まあ、そのスポーツ性能じゃないんですけども、そっちに特化したものを GSX250R で、ツーリングに特化するものを V ストロームという形で、企画、商品の企画
ど同時にということですか。
はい、させていただきました。まあ、もともと持ってる GSR のポテンシャルがいいものありましたので、
はい、
基本的にはあまり、まあ、なんていうんですか、まあ、手たくさん加えてるんですけども、ベースの良さっていうのを引き出すように、心がけました。
GSR もともとああいう低回転ですごくスムーズなエンジンで、まあ、スタートからすごい良かったと思うんですけど、そういう意味ではツーリングバイク、浮いてたバイクだと思うエンジンだと思うんですね。それの中でさらにこの V ストロームと GSX250R を同時に作るにあたって、かなりこうコスト度外視でさらに良くしろという、いろいろ上司と喧嘩しながらやったという噂を聞いてますけど、
ですね、もともとその GSR のエンジンなんですけども、非常に滑らかで乗りやすいので、この良さっていうのは絶対にキープしないといけないと、まあ、もう心に決めて、で一方ですね、お客様にもたくさんのお客様に乗っていただきたいという気持ちもありまして、価格の方をなるべく抑えようという努力もしました。でその中でですね、でもそれでもエンジンの特性っていうのはこのバイクにとってものすごい重要な位置を占めると思ったので、まあ、ローラロッカーアーム入れたりとか、フリクションのロスっていうのを、やっていってもらった、エンジンの特性なんですけども、全然変えないでくれっていうお願いを、まあ、エンジンの設計の方にしました。
もう勝利さんがすっかり250に惚れちゃって、で僕250すげえいいと思ってるから、それもうバトルにならないで、250いいよねっていう話で終わってしまうっていうね。あと250は最初から僕これにセンタースタンドつけたんです。2万4000しました。
これどうしても言いたいっていうのもいる。
やっぱりオートバイってさ、だって皆さんさ、展示車ほら成立してるじゃない。やっぱりこうまっすぐ立ってる姿がさ、あの凛としてるわけですよ、オートバイって。でこう僕ちょっともう年に逆らわずに箱をつけたんだけど、やっぱりセンサーついてると箱つけやすいし、チェーンとか綺麗にしやすいし、センサーついてるといいじゃない。ほらみんな、はい、ありがとうございます。
ノアさん、ノアさん、でも考えようによってはセンタースタンドが欲しい人はノアさんみたいに後からつければいいだろう。
でも2万4000するんだよ。
最初に買うときその2万4000円かかってなくて手に入るわけだから、その分安く買えるというね、センタースタンドがなければ。
だけど250はついてるんですよ。すげえ豪華じゃないです
か。 そこは不思議だよ。
なんでつけたんですか250。ずいぶん一番売れてほしい250のことで、センタースタンドが最初からついて、ニャックルガードなんかもそうですけど、
僕はこれね、センタースタンドなくてもよかったんじゃないかと。
なんで腰折るかな。でもまあ結構そういうあのナックルガードもそうですけど、結構充実の装備っていうのも250の特徴かなと思いますけど、これもこだわりがあったんですね。
そうですね、やっぱあの250としてこの市場にあの投入してお客様に受け入れてもらうにあたってですね、ええ、
まあまあ、大体のね、雰囲気、掴んでいただけたでしょうか。せっかく行かれたんでね、そういう話を全部聞かせたわけにもいかないんで、ちょっと、パシャリパシャリでやってますけども。ノアセレンさんね、相変わらず言いたいところを攻めたりしておりましたね。センタースタンド、私も実は欲しいなと思っております。だけど2万4000円すんだよなんて言われちゃうとね、確かに悩むところですよね。ほんと250はいいなという気がしますけども。ナックルガードもついてますもんね。まあ、買い替えるってことはないんですが、ナックルガードとセンタースタンドか。まあ、私も欲しいな。まあ、こんな感じでね、ノアセレンさんのお話とかもありました。この後、カソリさんのお話もあったんですが、カソリさんの方ですね、ちょっと、録音状態が良くないんで、あんまり、ここで、ご紹介できるような音量になってないんで、ちょっと、今回省きますけども。カソリさんのお話も聞けました。相変わらず元気なおじいちゃんですよね。今回の音源で、糖質万歳の方に持っていきます。糖質万歳キャンプ27、28の方に持っていきますんで、もし聞きたいっていう方いらっしゃいましたら一声かけていただければね、ちょっと工夫してなんとか皆さんの方にご紹介したいとは思いますんで、もしよろしかったら一声おかけかけをくださいませ。iPhone 持ってる方だったら、エアドロップかなんかで多分動かせるんじゃないかなと思いますんで、iPhone 持ってる方、もしよろしければね、一声かけてください。まあそうやって、だんだん進みまして、いよいよ最後のじゃんけん大会になっていくわけでございます。じゃんけん大会ね、最初は V ということで、直から始まるんです。去年私も知りませんでした。最初ね、まさか V で始まるとは思わなかったんで。まあ、ももさんと鈴松さんもこの辺知らなかったもんですから、ああ、教えればよかったなと思ってね、ああ、いかんいかんと思ったんですが、最初の頃負けてしまいまして、大変申し訳ないなと思っております。まあ途中のからね、コツをつかまれまして。まあ私も今回は2回目ということで、なんと、胸のね、胸部プロテクターをゲットすることができました。最初はね、4人舞台に上がってったんですよ。で、お、胸部プロテクターだよーと思ってね、鈴松さんにちょっとアピールをしたところね、まあその辺は、ご配慮いただいたってわけではないんでしょうが、偶然ね、私一番最初に商品をゲットすることができたんで、プロテクターをいただくことができました。まさかね、あなたの本で鈴松さんの忖度が出るとは思わなかったんですが、鈴松さんも何か商品をね、ゲットされておりました。沖田さんだけ、ね、ちょっとダメだったのが残念なんですが、申し訳ない。で、そうやってるうちに、会の方も楽しく終了となりました。で、最後ね、会長か、会長、社長、二輪の方の社長か、のご挨拶があって、また来年ということで、会の方終了。そしてですね、去年は、脚立に登らないで写真を撮ったもんですから、どこに人がいるかわかんないような記念写真、集合写真になっちゃったもんで、さすが今年はね、脚立が出てまいりました。去年の経験から言うと舞台側から撮るよなぁと思ったんで、前の方行った方がいいなぁと思って失敗したな、これは後ろの方にいてと思ったら、今年は逆でした。まあ、考えてみたら、太陽が当たるんだから後ろにいた方が正解だったんですね。ということで、なんと最前列で撮ることができました。 隣が一人少年かなんかを挟んで浜崎さんと一緒だったのかな。ね、沖縄さんもすごい分かるようなところにいらっしゃいましたね。いい記念写真を撮っていただきまして、本当に今年は良かったなと思っております。まあそんなことで、V ソミーティングの方も無事終了ということになりました。で、沖縄さんとね、鈴松さんはね、下道で帰られるということで、今度お会いするのは旅バイク祭りですねということでお別れいたしました。で、この後、実は私、この時は、裾のね、広いズボンを履いておりまして、ポッケがいっぱいついてるやつ、非常に便利でいいんですけども、ただ走るのだとこうバサバサするんですよね。で、そのバサバサが嫌なもんですから、ちょっとした細いジーンズじゃないんですが、ズボンに履き替えようと思って、鈴木の本館の方へ行って、トイレお借りしながらズボンを履き替えて出てきたんですよ。そしたら司会をやってらした浜崎さんがたまたまいらっしゃいまして、しめしめということで変な言い方ですが、ちょっとね、二人だけのツーショットを撮らせていただきました。これ非常にいい綺麗になりましたね。はい。まあ、浜崎さんにしてみたら、なんかいきなりオレンジ色の帽子をかぶったおっさんにね、声かけれてドッキリだったかもしれないんですが、私にとってはいい思い出となりました。そうやって、無事、今度は帰ってきたんですが、東名高速の方もね、実は、大渋滞にはまってしまいましてね、どうなるかと思ったんですが、足柄の先、つぶらのトンネル、私のキラッキラなつぶらのトンネルですか、あの周辺でですね、事故はあったようで、まあ車の方々は皆さんね、止まってしまって、前が動かないもんですから、結構トンネルの中でもね、車から降りて前を様子を見るっていう方がいらしてね、ちょっと危ないなぁなんて思ったんですけども、やっぱりああいう時ね、四輪は厳しいですよね。私の方は、っていうことで、まあその辺は詳しくは話しませんけども。まあ慣れない高速道路っていうことで、普段ね、運転されない方がって思ったんですけども、事故をしてたのは確か外車だったような気がしますけどもね、スピードの出しすぎっていうのはやっぱりやめた方がいいですよね。まあそんなことを見ながら無事帰ってこれました。非常に楽しい2日間でございました。前夜祭でね、お世話になった方々、本当にありがとうございました。また来年もね、こちらの方を参加したいなと思いますし、V 初戦の方ね、いろいろ教えていただいて、非常に勉強になりましたので、もうちょっとね、今度はね、天気が良ければ、もうちょっとじっくりとお話もしたいと思いますのでね、ぜひお願いしたいと思います。また、V 初ミーティングの方ね、鈴木の方々に随分助けていただいて、楽しい一日となりました。ノアセレンさんのね、ヘルメットホルダーつけてつけてつけてつけてというご意見はね、非常にいつも笑えるんですが、私もヘルメットホルダーがあった方がいいなと思いますが、日本は需要がね、あっても海外で需要がないと、やっぱりつけられないっていうのもあるでしょう。そういうのもあって、どうしようもないのかもしれませんけども。あと、桃色沖縄さんと鈴松さんにはね、毎回毎回本当ありがとうございます。いろいろお世話になっておりますが、この後もね、一つよろしくお願いしたいと思います。また来年、V ストね、ミーティングあるでしょう。これを放送をお聞きの方もね、ぜひよろしければ、ぜひ私と一緒に V ストミーティング回りませんか？さて、第106回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。今回の放送はいかがだったでしょうか。2日間にわたってね、V ソンミーティングと前夜祭のお話をさせていただきましたけどもね、まあうまくお話は相変わらずできておりませんが、どんなに楽しかったかっていうことだけは通じたかなまあいろいろね、ありました。本当に楽しい2日間でございました。配信のね、写真もちょっとこの後ね、ブログの方にもアップしますので、こちらもぜひ、ご覧ください。あと、メールの方ね、募集しております。先ほどもっていうか、パート A の方で、A パートかの方で、ちょっとお話をしましたけどね。シャワー、コインシャワー派か、それとも温泉派か、それともお風呂入らない派か、そういうのもね、教えていただきたいと思います。私的に、いろいろね、ちょっとそういうのも勉強したいなと思っておりますんでね。なぜあら、いつもは、キャンプでもね、その場で、ご飯食べて酔っ払って寝ちゃうっていうのがパターンなんでも、お風呂入ってっていうのは特に考えてないもんですから、 ちょっとその辺もね、もしよろしければこういう風にやってるよとかね、キャンプ場からちょっと遠いところ、そうだな、せめてバイクで10分ぐらいまでだったら温泉入り行くよとか、そういう具体的にね、教えていただきたいと思いますので、もしよろしければその辺もメールの方をいただきたいと思っております。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームの方ね、ブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。そうそう、北海道まで陸路行かれるっていう方のでお話いただいたじゃないですか。ちょっと調べたんですよ。で、高速料金がね、深夜割で、うちからだと約8000円。フェリー運賃調べたら、バイク 650cc なんで、なんか5000円でいいみたいなんで、650でよかった。足すと1万3000円。ガソリンが途中で3000円入れたとしても1万6000円と破格なんですね。しかも時間的にもうちから13時間で北海道に行けそうと。でも函館から稚内って8時間もかかるんですね。この作戦は函館周辺、道南っていいんですか、あの時だけしか使えないかななんていうようなちょっと気がいたしますが、やっぱり新潟航路で行った方がいいのかな。まあ、この辺もね、いろいろ勉強になるようなことを教えていただきたいと思いますし、またね、いろんなところで私も情報を仕入れてここで発表したいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第106回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。と終了にするはずだったんですが、第2回糖質万歳キャンプのお知らせをするのをうっかり忘れておりました。27、28日でございますね。デイキャンプの方、27日でした。28日でツイッターでちょっと紹介しちゃったんですけども、27日、久保キャンプ場のザキ姉さんからですね、結構破格なお話をいただきまして、1000円でデイキャンプ OK というお話をいただいておりますのでね、もし、27日しか来れないという方、デイキャンプいかがでしょうか。私、非番なんでなんとか頑張って12時には着きたいと思っておりますんでね、もしよろしかったら、デイキャンプ、久保キャンプ場の方にもお越しください。ぜひ、お会いしたいと思いますのでね、お待ちしております。よろしくお願いします。